新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。まずはお知らせです。小島社長が経営している株式会社 eMedic のホームページにアクセスしていただきますと、小島社長が講師を務める会員制勉強会新経営戦略塾の過去の有料セミナー5本を無料でプレゼントしておりますので、ぜひご覧いただければと思います。株式会社カタカナで eMedic と検索、もしくは概要欄の URL からもアクセスできますので、ぜひお聞きください。経営のヒントプラス第720回をお届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、小島社長、今回は私からいくつか小島社長についてお聞きしたいことをですね、質問させていただく特別会ということで、
はい、
よろしくお願いいたします。今回は前回の続きの回となります。はい、では次は小島社長に改めてストレス解消法もすごくお上手なのかなと思うので、いくつも今までご紹介いただいたんですけど、改めてストレス解消法についてもう一度ちょっとお伺いしたいんですけれども、
はい、
普段、
まあこれいろいろありますけど、一番はまあストレス解消法というか、そのモヤモヤ、なんか心配事とストレスっていうのを単純にちょっと疲れてるっていうストレスが、うん、なんかこのストレスもなんか質によって、なんか
そうですね、
レベルもありますし、プラスその種類が違うような、
はい、
なんか短期的なものと、それを解決しないとずるずるおかしい方に行っちゃう、ネガティブな方に行っちゃうなっていうような不安というか心配って、そっちの方のストレスっていうのがあると思ってるので、この不安とかそういうのに関してはもうひたすらそのアウトプットするっていう、
日々小さく小さく書き出して
る、まあ、よく言う感情ジャーナルみたいな、はい、もう書くことで、でそれを後から見直すっていうことで客観的にまあ見れて、そのとにかく外に出して寝るっていう、それももう一個のストレス解消法なんですけど、もう一個はやっぱり僕、疲れた時はやっぱとにかく運動するっていうのが、
そうですか、
疲れた時に運動すると大体最終的には脳の疲労だったりするんですよね、
疲れが、
はい、運動、まあその場で僕はまあ、仕事しながらのステッパーで、あれも10分とかかなり本気でやると10分でも汗すごくなるんで、そういう、一個はそういうのがストレス解消。やっぱ体を動かすっていうのは明らかにいいです。あとは、お昼寝じゃないんですけど、まあ、ここの会社なんで、まあ、まゆみさんも僕の、まあ、部屋というか、
はい、
仕事の部屋にあり、そこに、マットレスが、まあ、畳んであるんですけど、引いてあるんですけど、
はい、
そこで5分とか10分ぐらいアイマスクをして、でなんか自然の音というか、
うん
うん、っていうのがものすごくいいかなと。なんか疲れた時ってその目からの刺激を遮断するっていうのが一番なんか脳には短期的にいいらしいんですよ。であとはやっぱり人間って昔からやっぱり自然に触れるっていうことがいいと。でだからってじゃあ自然がないじゃないですか。
ないですね、我々は。
でもこれ不思議なもんで、川のせせらぎとか、
はい、
これ、僕、夜、あれですよ。寝る前本読んでる時も、本読んでる時って、当然、オーディオブックは聞けないので、はい、音なわけですよ、
うん。
で、これって自然の音、あ、これ言ったことないですね。
はい、
自然の音が良くて、
はい、
もう、夏だと波の音なんですよ。今だと、秋、例えばなんか、秋の音とかって入れると、
はいはい、
スズムシの音とか、
あれ、スズムシ鳴いてる音。
あれを聞きながらとか、あと火が、パチパチパチパチって、
はいはいはい、
炎のやつ。で、画面は見ないので、それを聞きたりとか、雨の音とかを聞きながら僕本読んでるんですよ。
で、そういう疑似的な、まあ、自然界のね、はい、あの、音だと思うんですけど、それを聞いてるだけでなんか違うんですか？
めちゃくちゃ落ち着きます。あとは何か僕、その、文章を書くときとかもそうですけど、はい、それは僕音楽ダメなんですよ。
うん、
雨の音です。しかもザーっていう雷が、ベリベリベリベリって来るような、あの、雷が。雨の音って、まあ、いっぱい音源であるわけです。
え、人人じゃなくて結構。
ザーザー降りの方が本当に落ち着きます。
へぇー。
はい、
ちょっと珍しいタイプですね。
いや、雨の音はあんまありだと思います、ね。
あ、そうですか。
で、それを聞きながら、あの、アイマスクで、
はい、
アイマスクをして、ちょっとだけ、あの、5分、10分横になるっていう。そういう感じで、でもこれもなんか本で読んだんですけど、その、疑似的なものでも、
はい、
その、川の音とかね、はい、風の音とか雨の音とかでもいいし、目で見るんでも、あの、例えば、なんだろうな、あの、癒されるような何かの風景とか。で、僕はね、うん、その、映像で見るのあんま癒されないんですよ。
うん、
目つぶると、あの、その世界観に入れるというか、
うん。
だから、で、目つぶるとアイマスクをして、川のせせらぎとか、雷とか、でも、それよりも疲れてるときはですね、
うん、
川のせせらぎとかっていうよりも、むしろ、その、雨の音の方が、これね、雨の音は一回聞くと結構病みつきになりますよ。すごく落ち着く。
え、ちなみにその小島社長って働くときってまあ過密スケジュールにね、会議が連発されたりとかすることも稀にあると思うんですけれども、いつその仮眠というかその 目を
結局、
隙間に入れてるんですか、それともどっか。
あの、5分、10分とか、まあ別に、はい、あの、ギチギチにはなっていないので。
ああ、そうなんですね。
空いてるんで、そういう時間をあの意識して取っていると。はい。あとは、本当に、これ、まゆみさんに言いましたけど、本当に病んだときは、
はいはい、
あの、YouTube を見るっていうことをやってます。
うんうんうん、
これ、ま、これも前もあれ、まゆみさんじゃない、誰かに言ったんですかね。あの、YouTube で、あの、カマキリと、あ、いましたよね。
それ喋って大丈夫ですか？
カマキリとオニヤンマが、
あの、
戦ってるやつ。
バリバリと食べられていくやつ。
で、あの、基本的にオニヤンマ負けるんですよ。カマキリってものすごく強いので。とか、スズメバチとカマキリが戦って、一個のところに入れて、戦うと最終的にカマキリが勝つんですよ。で、カマキリがカマでギュッと締めて、顔を食べていくんですよ。
それを。聞きながらに食べられるやつ。
それを見るか、あとはその、スズメバチがネズミ取るの粘着テープのところに餌を置いてあって、そこにスズメバチがどんどん来て、一回だけ足を置くんですよ。と、飛べないんですよ、くっつくから。
そうです。
それがいっぱいになっていくっていうのを、そういう、あの、YouTube があるんですよ。
我々絶句しておりますけど、ね。
それをただただ、だから無になるっていう。マインドフルネスってすごくないですか？無になる。
その動画で、
はい。か、あとはもう一個はもう、一、
はい、
日何回見てるかわかんないんですけど、ジャンボリミッキーっていう、あの、ディズニーのジャンボリミッキーのお姉さんの中で、多分一番人気があるお姉さんがいるんですよ。
はい、
その人のやつを見すぎてて、YouTube 見るともう、その人のやつしか出てこないのも、あまりにも見すぎてて。
へ
ぇ、その、わかりますかね、ジャンボリミッキー。
わかんない。
あの、YouTube で、ジャンボリミッキーって言うと、はい、そのお姉さんが、その、踊るんですよ、ステージで、
はい。はい。
それがものすごく、やっぱり、おじさんにのオアシスというか癒されるんですよ。
じゃあ皆さん、ジャンボリミッキーを、ね、
ジャンボリミッキーのお姉さん。
聞いていただいている。
はい。その中で一番人気のものすごい綺麗、可愛いお姉さんがいるんですよ。
あー、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。
それがね、踊るんですけど、まあ可愛いんですよ。
なんかチアガールみたいな感じの、なんか、
どれ
元気のいいお姉さん。
あ、そうです。まさにこれ。このお姉さんです。このお姉さんが一番、まあ僕は可愛いなと思って。
何がいいのか一切私は分かりませんけど。
で、これちっちゃい子たちに手振ってるんですよ。
そうですね。
それが、あの、本当に僕、ちょっと疲れて心が病むと、自分に手振ってくれてるような感じがするんで、ず
ー
っと見てるんですよ。これを。
大丈夫か。なるほど。
だから、あの、カマキリの戦うやつ、捕食シーン、スズメバチがどんどんどんどんその、あの、粘着テープにとっついていくジャンボリミッキーって、このどれかを
こう。これは皆さん共感ができないと思いますが、はい、あの、お気に入りのね、動画を見るっていうことですね。
あの、無になれる動画。
無になれる。はい。
はい。っていうのが、あの、でも最近はでもやっぱりジャンボリミッキーが本当にこの踊りのやつが癒されるんですよ。
ちょっと全くわからないですけど、そういうことなんですね。わ、
は
い、かります。
これはもうジャンボリミッキーで、あの、入れていただければ。
入れていただければね、皆さんもご覧になれますけど。
それと、 まあ、あとはそのストレッチとか体を動かすというか、やっぱり、
ね、使ってる時に運動がいいっていうのはちょっと意外ですか？
これね、本当にこれは、いろんなエビデンスで本とかに書いてあって、まあ、それでやってみたんですけど、あれ、本当にもう熱が出てとか、そういう時ダメですよ。じゃなくて、特に脳疲労の疲れてる時は、もう、本当にね、その場でちょっと立ち上がるだけでもいいんですよ。やっぱり、まあ僕そもそも座ってないですけど、特にほとんどの方は座ってるじゃないですか。
はい。
これって、本当に良くないので、もう25分とか30分ぐらいしたら、ちょっと立ち上がって、少し歩いてみるとか、スクワット的なのしてみるとか、うん。それだけでもだいぶ、結局、マックスまで脳疲労を溜める前に、一時的にリセットするっていうことが大事なんです、
ね。
うん、
ちょっと流すといいってことなんですね。なんか血流というか何か。
そうです、そうです。そのためにはやっぱり立ち上がったりとか動かないと、
なるほど。
体を動かさないとダメなんですよね。そう。なので、ぐるぐるぐるぐる歩き回るとか。うん。っていうのとか、まあ、あとは昔やってて結局ね、なんか途中から何やってるのか分かんないことやめましたけど、はい、一時そのムカつくこととかムカつくやつのを書いてそれを破って捨てるとかっていうのやりましたけど、それで途中からなんかね、何のためにやってるのか分かんなくなってやめましたけど、
そういうこともやってた
んですね。いろんなことをストレス解消に関しては相当いろんなことをやってますね。あとは過去のストレスと比べて、それが今どれぐらいのあれなのかっていうことで客観的に見るとか、でもそれでノートに書くことの一個なんで、だからノートに書くということと、その、目をつぶって、そういう自然の何かを聞くっていうのが一番、現実的には一番汎用性があるというか、あとはなんか、その、本当にお気に入りの動画みたいなのっていうのは、これも本当に1分ぐらいなんですけど、もう、何百回見ても飽きないみたいなやつを自分で見つける。うん、は
い。あとその、常時ね、日常的なそういうね、肉体的なとか、うん、まあちょっとした心のモヤモヤとかの解消法は今のでそうなんだなと思ったんですけど、はい、なんか人生ってたまに何度か、その、例えば石原明先生のような大恩人が亡くなったりとか、はいはいはいはい、なんか身内の不幸があったりみたいな、うん、そういう、まあビジネスで訴えられるとか、はい、ドーンってこう落ち込む時ってあるじゃないですか。
ありますあります。
なんか、何度もすごい修羅場はくぐられてると思うんですけど、うん、なんかその辺のメンタリティというか、そのストレス耐性と呼ばれるようなものは、うん、なんかこう解消法なのか、耐性をつけるのかみたいなところ、どんな感じ
です
か？
耐性をつけるっていうのもありますけど、そのビジネスは耐性つくんですけど、うん、誰かが亡くなるとかって耐性のつけようがないので、
そうですよ
ね、ビジネスって耐性つきますよ。
つくんですか？
はい。例えば、慣れてくれば、じゃあいつも訴えられてる会社の社長なんて別にそんなの弁護士投げときゃみたいになっちゃう。そういう、そういう慣れ、それは慣れであるんですけど、そうじゃない、もう、仕事でもない、どうしようもないところっていうのは、なんか、しょうがないので、
で、
僕は、これはお医者さんとかと喋ってて、心療内科の先生とかと喋ってて、僕はそこまで行ったことはないですけど、
うん、
今後そういうことがあったらもう、多分僕心療内科とかに行って、うん、じゃあ一時的に抗不安薬をちょっと飲むとかっていうような医療の力とかをもう借りたりとか、いろんな人たちに相談をするとかっていうのも含めて、うん、そういうことで乗り切るっていう方法を選ぶかなっていう。
うん、一時的にね。
一時的に。
うんうん、まあ、人生そう何度もない窮地ってありますもんね。
で、これは堀江門、堀江貴文さん、堀江門が言ってたのが、
はい、
ライブドアで2010年ぐらいに、まあ、逮捕された時に、ね、留置所に拘留をしばらくされたっていうんで、うんうん、あんなにメンタル強い人が、もう結構もうメンタル崩壊する寸前で、留置所の中って、まあ、希望すると、抗不安薬とかくれるらしいんですよ。
うんうんうんうん、
でそれをそこのところの間だけ飲んでたらしいんですよ。で、だいぶ落ち着いたって自分で言ってたんですよ。
私もそれ見ました。
はい、だから、分かったのが、医療の力を借りるっていうのを、そういうのを特に不安な場合は、そこ躊躇しない方がいいのかなっていうとか、うんうん、あと僕、これ何かで言ったんですけど、今はもう自分の名前を明かしてますけど、そのカウンセラーみたいな方と雑談してるんですよ。月に一回、そう。
あ、おっしゃってましたね。
そうなんですよ。はいはい。まあ、そういうのとか、あと何かあった時に危機管理のプロみたいな相談ができる人の電話番号とかも入っているので、なので、そういうその外部に、
はい、
誰かに話すっていうことをとにかくやります。
うん、
それやらないと、頭の中でマイナスに増殖していくんですよ。
うん、うん、確かに。
その、人に何か相談をできるだけで、あの、マイナス100なんですよ。でも、マイナス90、100がマイナス、マイナス100がマイナス99になるっていうのは、実は解決に一歩向かってるんですよ。解決してないんですよ。
本当にやばい時って誰にも言えませんもんね。なんか
そう。それでも言える人を持っとくっていうのが、それがなくて最後にもう全、誰にも家族にも言えない、誰にも言えないっていうのだと、メンタルが崩壊したりとか、最終的にはもう、あの、良くない究極の選択をしちゃったり、自主を選ぶとか、やっぱそっちに行っちゃうので、あとはもう、その時には、これも僕、神経戦略塾で話しましたけど、はい、最悪の事態を考えるっていう、本当に最悪の事態って意外とないんですよ。
うん、
あの、まあ、会社であれば、まあ、最悪、全部終わらせて、終わらせれば、まあ、大変ですけど、日本ってやっぱり破産できるっていうシステムが、一回はチャラにできるっていうシステムがあったりするので、
はい、
だから、その、最悪を考えれば、だから、会社員の場合は、最悪って本当に会社辞めたりクビになることだけなんですよ。
うん、
最悪のことを考えて、心を一回落ち着かせてから、しょうがないから諦めなきゃいけないこと、その中からできることは何かっていうことを、ちょっとでも考えるっていうの、最悪の事態を考えるっていう。
うんうん、確かに、一番最初の神経炎の時に自分の会社を潰してみるみたいなワークありましたよね。
そうなんですよ。死亡前死因分析っていう。
うん、そう、あ、そういう名前でしたね。
最悪のことを考えるっていうのはものすごい重要かなっていう。それの究極系が、あの、なんか生きてるだけで丸儲けみたいな。
うん。
明石家さんまとか言ってたような。だからやっぱ最終的にはそういうのになっていったりとか、本当に癌で、もう末期なところから、生還してきた人なんて、まあ、会社の倒産するのは多分怖くないはずなんですよ。
確かに。結構人生観変わる方多いです
よね。そうなんですよ。あれって、その、それに比べたらみたいな。
うん。
とかっていうようなことがあったりもするんで、やっぱり最悪をどこかっていうのを冷静に考えるって、そのためにはやっぱりそれを書き出したりとかして、さらに誰かに相談する、アウトプットするってことがないと、
うん、
もう頭の中だけで考えてるはもう最悪。なので、うん、僕昔から言いましたけど、とにかくどんなことをしてでも寝ちゃう。だから睡眠、強力な睡眠薬飲んでもいいから、とにかく寝るっていう。
うん。
うん、もう夜中に一人で寝れないで悶々とネガティブなことを考えるともう地獄行きだと思うんですよ。
そうですね。
そうなんですよ。
うん。うん、確かに。
究極はもうそういうところですかね。ただそれってあんまり起こんないので。
そうですね。
うん。
いや、なぜ聞いたかで言うと、はい、あまり起こらないがゆえに、急にそこが来たらみんな戸惑うんだろうなっていう。
もう僕も基本的に心配性な方なんで、
はい、
うん、そういう時にはもうやっぱり相談できる人たちをどれだけやっぱり置いておけるかっていうことと、うん、とにかく誰かに話すっていうことなんですね、
うんうんうん。
誰かに話すっていうことだけでも楽になるんですよ。
そうですね。
うん。だからそれをどれだけ用意できるか。
うん。
あの、自分で溜め込んだ場合、本当に多分最悪だと思う。
うん。
だと思います。
ね、もしかしたらこれを聞いていらっしゃる方の、身の回りの方に今そういう方もいらっしゃるかもしれないから、話を聞いてあげるだけでもね、なんか救える側にもなるし、うん、なんかこう、持ちつ持たれつ、
ね。そうです
ね。
とにかく誰かに打ち明ける。
なるほど。
うん。で、そういう時は、うん、あの、僕、あの、これね、なんか、あの、普段、この健康の話とかもしてるし、こうした方がいいって言いますけど、僕は人にアドバイスするのっていうのは基本的に、あんまり大きなお世話だと思ってるんで、こういう場とかね、
はい、
では、あの、お金払ってなくても時間を使って求められてるから、そういう反応してますけど、
はい、
じゃあもう高校の友達とか、昔の友達、うん、少ない友達ですけど、少ない友達と会った時に、健康の何がいいなんてことは別に口が裂けても別に言いませんし、
うん、
それ大きなお世話だから。
うん、
そうなんですよ。だから、あの、なんか、あの、普段は、そういう時もなんか、悩み相談されても、まあ、聞くだけで終わりというか、自分も聞いてもらえば、別に、意外とアドバイス求めてないんですよね。
うん。
そうそう。だからそういう時は、あの、まあ、あんまり別に、僕、相談されることもないし、相談することもないんですけど、まあ、やばい時はもう、あの、やばい種類によって、大体、何があっても誰かには言えるような体制は一応作ってる。それが仕組み作り。
なるほど。
まあ、リスク管理というか、
うん
うん、だと思っているので、
そうですね。
はい。
ね、いや、なんかストレスって日々なんかこういろんなことがそれぞれねあるとは思うんですけど、
うん、
うん、なんか改めてその基本的な日常の小さなうちに目をつんどくっていうね、
そう、目をつむ、うんうん、本当大事だから書くことなんですよ。
そうですね、うん、
書いて出して、あの書き出さないと寝ないっていうぐらいにした方が、うん、うん、まあ持ち越さないってことなんですね。だからその失敗してもいいんですけど、うん、ダメでも誰かに起きれられてもいいですけど、その、やっぱりなんとかも、ちょっとでも持ち、少なくして次の日を迎えるとか、ちょっとでもなんとか。
うん。あの、最後にちょっと気になったんですけど、
はい、
その、夜に吐き出してるノートって、はい、いろんなこともやもや吐き出すわけじゃないですか。
はい、そうです。
捨ててます？
捨ててないです。後から見直すために取っとくってことは
大事です。結構溜まりません？
溜まります、溜まります。
どうするんですか？
だから財産ですよ、それ。はい。まあ、ただ、めちゃくちゃ昔のって、僕はそんなに昔のは見ないんであれですけど、
はい、
あの、中にはもうこれがもうものすごい溜まるぐらい、僕そこまで撮ってないですけど、
うん、
半年ぐらい前までのはもう見返すとなるほどなっていうふうに。あ、いや、で、なんでなるほどなってなるかというと、大概のことは、解決してたりとか、勝手に解決したり、しょうがなく諦めたりとか、実は後から見たら大した悩みじゃなかったっていう、あの、振り返ることで学べるんですよ。それがストレス耐性につながると思うんですよ。あれ、これ前はこうだったけど、結果って大したことなかったんじゃないっていう。それを何回も振り返ることで脳が学習することで、あの、ストレス耐性ってそうやって身につけていくもんだと思ってるので。
過去の自分が何に悩んでいたのかっていうことが見れるっていうのはいいことなんですね。
そうすると、意外と解決してるんですよ。で、自分じゃなくて時間が解決したりとか、結果的に誰かが解決してくれたりとか、まあ、後々になったらどうでもよかったってことが多くないですかっていう。
うん、確かにあの時何悩んでたんだろうってあんまり覚えてなかった
ですね。なみさんが1年前にすげえ悩んでたことって、意外と今考えたらみたいなことって多いじゃないですか。
そうですね。うん、なんかもはや覚えてないってことは多分覚えてない。
それを書いておくことで、振り返ることができて、
はい、
学習ができるっていうのはもう書いておいて見直すしかないですよ。で、書かないで、後からっていうのは、人間って記憶を、あの、都合がよくすり替えるんですよ。
うん。
だから、その日に書くっていう。それは事実として残ってるんで、ああ、こんなこと悩んでたんだ、なんでなんだろうってなるんで。
小島社長って寝る前の儀式って今聞いただけでも結構たくさんあるじゃないですか。
まあ、書くとか、だけですよ。だ
って、どれぐらい時間費やしてます？それ書くの。
いや、もう10分と書き殴る。だけですよ。あの、僕本当に寝る前じゃないですよ。本当に寝る前は寝たいんで、寝る方にの体勢に入ってるんで。
見返すのはいつ見返してるんですか？
パラパラパラパラってたまに。
たまに、ちょっとふと気がついた時。
ぐらいです。
いつやってんのかなっていう時間術もね、またちょっと次回聞いてみたいなと思いますけど。ね、いや、ちょこちょこいろんなことしてる割にすごいゆとりがあるじゃないですか。お散歩したりとか。無駄ごっこしたりとか。
なんか全部別に、なんていうのかな。まあ、そんなに別に24時間ギチギチで行き急いでるわけでもない。
そうですね。でもお仕事もね、複数社
でまあそうですね。
人の相談も乗るし、神経も大変、うん、月に4回もアウトプットの場があります。
まあでも、あれ以上のアウトプットしてるからできるであって。
そうですね。
そうなんですよ。
うん、で、情報は仕入れて人にもあってって、話聞くだけで結構忙しそうって思っちゃう。
まあ忙しそうですけど、まあ忙しいですけど、うん、なんかぼーっとして、ぼーっとしてなんか一日あの何かするってことはやったことがないし、僕それ多分意外とせっかちなんでそこできないですよね。運動ですら運動だけで30分できないですもん。なんか聞いてないと。
うん。ね、ながらが多いんだなって今日聞いてて思いました。
そうです。なんかもったいない。
うん。そうですね。いや、時間あたり生産性が非常に高いと思いました。
はい。
はい。今回はここまでとなります。経営のヒントプラス第720回をお届けいたしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。
それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。